ください。説教。子羊はシオンの山に立つ。宍戸めぐみ伝道師。
子羊はシオンの山に立つ。これが今日の説教の題です。またこの言葉こそ今日の説教のテーマであるとも言えます。そしてまたこのヨハネの黙示録の全体のテーマでもあるということができます。中心的なるメッセージなのです。現代は深い混迷の中にある。私たちの住むこの世界はどのようになっていくのだろうか。誰もがそのような不安の中に歩んでいるように思われます。このような不安の中を歩むような時代、その時代にあって子羊はすでに山の上に立っている。シオンの山の上に立っている。黙示録のこの言葉は現代においても大きな意味を持っていると言えるのです。この子羊とは誰か。黙示録の5章の12節にはこの子羊についてこのように述べています。ほふられた子羊は力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方。ほふられた子羊こそ神の愛の完成者であり、揺らぐことのない希望なのです。黙示録という言葉は現代においてもしばしば耳にする言葉です。かつて映画の 題名にも地獄の黙示録などというような映画もありました。またそのイメージとしては混迷とか闇とか裁き、また地獄とか、あまり快くない響きを持っているのではないかと思います。しかし本来黙示とはギリシャ語でアポカリプシスといって、覆っているカバーを取り抜けるそのような意味があるのだそうです。もしくは啓示とも言うそうです。しかし大切なことは、私たちの知っている黙示録とはイエス・キリストの黙示であるということです。イエス・キリストの黙示であるのです。すなわちヨハネはこの黙示録の冒頭においてこのように記しているのです。黙示録の一番最初のところをお読みいたします。イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためにキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。そのように記されております。この黙示はイエス・キリストの黙示とはっきりと言われているのです。神がこれから起こることをしもべたちに知らせるためにキリストを立てて、キリストは天使を送ってしもべヨハネにそれを伝えたということです。キリストによって神の尊いご計画が明らかになる。キリストによって世界を覆っているカバーが取り除かれるということです。すなわちキリストの十字架の出来事によって神は隠されていた神の本質、すなわち人間を救おうとする神の 意思を明らかに示されたのです。まさしく神の真実がイエス・キリストにおいて明らかにされた、そのことがこの黙示録のテーマなのです。人間は終わりの時に向かって歩んでいるということをこの黙示録は語ります。私たちのこの地上の歩みは暗い闇の中を歩むようである。しかしそうであっても私たちは決して滅びではなく、神の愛の完成へと向かっている、そのことを示しているのです。なぜなら神の御心を示す主イエス・キリストは私たちを愛し、ご自分の血によって私たちを罪の暗黒から救い出してくださった。そして死者の中からよみがえり、最初に復活し、新しい命の希望へと私たちを導いてくださった、そのような方であるのです。神の御心はここにおいて明らかにされるのです。子羊はシオンの丘の上に立っている。この子羊の名称はこの黙示録においては一貫してイエス・キリストを示していることは言うまでもありません。黙示録の5章では子羊に関してこのように語っています。玉座に座っておられる方の右の手に巻物があった。誰がこの巻物の封印を解くことができるか。子羊こそその封印を解くにふさわしい。この混迷の時代はどうなっていくのか、世界はどうなっていくのか、このような時代に神の御心を示すこの巻物の封印、それを解く者は、特にふさわしい方はユダ族から出た獅子ダビデの彦星、勝利者、神の子羊、イエス・キリストと、そのように賛美しています。イエス・キリストのみが神の御心を示すことができるおできになるのです。その他に誰がそれをできようか。歴史の行方、神の真実、それらすべてが子羊によって明らかにされると御言葉は語っています。その子羊がシオンの山に立つ。どんなにこの世が暗黒に包まれていても、どんなに人間の現実が悲惨であっても、見よ、子羊はすでにシオンの山の上に立っている。このことを示すことが黙示録の著者のヨハネの使命とされていたのです。シオンの山、それはエルサレムの中心部の山を指しています。エルサレムは神の都であり、ユダヤ人にとってはかつてのダビデの町であり、またキリスト教徒にとってはイエスの十字架が立った町であり、そしてそのイエス・キリストの復活がなされた土地なのです。そのような思い入れの深い町、エルサレムというのは人々が愛してやまない町なのです。今日与えられました旧約聖書ヨエル書はこのように言っています。4章の17節、あなたたちは知るようになる、私があなたたちの神なる主である、我が聖なる山シオンに住むものであること。21節、主はシオンに住まわれる、すなわち終わりの時に主はシオンに戻ってこられ、永遠にこの地に住まわれる。神は救いを完成され、その守りのもとに民は永遠にこのエルサレムに住まう、そのように告げています。すなわち終わりの日に救い主がこのシオンの山の上に立つということを、このヨエル書は予言しているのです。 そして今や子羊はシオンの山の上に立っておられ、救いが完成されたことを示しているのです。そして神の子羊とともに14万4000人の人々がいることを御言葉は語ります。14万4000人といえば相当な数と言えるのですけども、その意味は黙想録の前の方に7章の4節にある通り、イスラエルの12部族の中からおのおの1万2000人ずつ集められた14万4000人という数となるのです。彼らは大水の轟くような音の中で、また激しい雷のような響きとともに大きな声で新しい歌を歌ったと記されています。黙示録は大変図式的な、また絵画的な文章であると言われています。目に見えるように書かれているということが言われております。特にこの14章も次々とまるで描かれたものを見せられるように一つ一つの場面が語られているのです。特に14万4000人の描写は大変絵画的であると同時に、それ以上にとても音楽的であるというふうにも言われております。音の響きが聞こえてくるようです。大水の轟く音、また激しい雷のような大音響、それに加えて縦ごとを弾くような繊細な音も聞こえている。そのかすかなひそやかな音はかき消されることなく、力強く美しく響いてくるというのです。そしてそれらの響きの中に14万4000人の人々は新しい歌を超えたからかに歌っている。この新しい歌とは、彼らはこの地上から贖われた民であるとの喜びの歌、また希望の歌のよう歌なのです、歌であるのです。まさしく5章11節において、千の数千倍の人々が歌った天使の大合唱とともに響いてくるものです。ほふられた子羊は力、富、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい。玉座に座っておられる方と子羊に賛美、誉れ、栄光と権力がいよいよ限りなくありますように、そのように歌っているのです。これこそ贖われた民の喜びの歌、希望の歌と言えるのです。これらの14万4000人の人々の額には神と子羊との刻印が刻まれている。そのように書かれています。神の約束の民として選ばれた神の民に12部族からそれぞれ1万2000人ずつ、計14万4000人の人々は罪と死から贖われた。その喜びと希望とを歌う。俺らはすべて子羊のもの、死なる神のもの、そのように歌うのだ。そして子羊に感謝を捧げ賛美するのです。ヨハネは今ここで子羊と14万4000人の人々の幻を見ています。教会はローマ帝国による迫害の嵐の中にあります。キリストを信じる人々、また彼らの指導者たちが次々と殉教の死へと追いやられています。ヨハネもルケーの地パトモス島に一人幽閉されて苦悩のうちにあったのです。毎日毎日波の音を聞きながら迫害の中にある友のことを思いつつ、これからどうなっていくのだろう、 教会はどうなってしまうのだろうか、先の見えない不安に心を騒がせる、そのようなこともしばしばあったと思われます。そのような中でヨハネは多くの幻を見ているので、終わりの時へと向かって世界の終わりを思わせる、そのような多くの幻を見ているので、神の御心を示す封印された巻物を解くことのできる神の子羊の姿、そして14万4千人の人々の大合唱を聞いているのです。14万4千人の人々の歌は救われた者のみが歌うことができる歌であると3節には示されています。コロサイの信徒への手紙の3章の16節にはこのように記されています。キリストの言葉があなたのうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩編と賛美と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。そのようにコロサイの信徒への手紙では言っております。キリストの言葉を心の中に豊かに宿す者、その者たちが神の賛美を歌うことができるということを教えられます。4節においてこれらの人々は純潔であるということを言っております。これらの言葉は結婚を否定したり、また性の事柄を汚れたものとしているのでは決してありません。そうではなく、神のみを礼拝せよという神への純潔を示しているのです。神のみを礼拝し、その他のいかなるものをも神としない、また決して偶像を拝まないという霊的な純潔のことを言っているのです。この黙示録の時代も他の時代と同じように偶像礼拝が蔓延しておりました。そのことがこの黙示録の2章のペルガモンにある教会に宛てた手紙の中で知ることができます。ペルガモンにはサタンの王座と呼ばれるものがあるということが記されています。サタンの王座の存在は偶像を礼拝する習慣が町を支配しているということを示しています。すなわち町の至るところに偶像を礼拝する神殿があり、偶像を礼拝する習慣やまた犠牲の動物を捧げることの習慣などが横行していたということが分かるのです。しかしそればかりではありません。サタンの王座はむしろ皇帝礼拝と深く関わっているのです。皇帝を神とする時代、皇帝の権力は多くのキリスト教徒を殉教へと追い込んでいく。皇帝の権力の前に身をかがめることを強要する、このことこそまさしくサタンの座の、あの存在、そして、彼らの純潔を脅かすサタンの力とが働いているということができるのです。ヨハネはペルガモンの教会への手紙の中でこのように言っております。悔い改めよ、さもなければすぐにあなたのところへ行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。主はこのように偶像礼拝を厳しく禁じています。皇帝の権力に屈することなく、偶像礼拝に手を染めることなく、ひたすら神の子羊の前に身を清らかに保つことこそ神への純潔ということの意味なのです。そして子羊を信じて生きる人々は子羊のところにはどこにでもついていく、そのように御言葉は示しています。すなわち彼らはイエスの心が何であるかを 知るがゆえにイエスに完全服従しているのです。私たちはここで羊飼いの例えを思い出します。ヨハネによる福音書の10章の4節にはこのように書かれています。羊飼いの例え、門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立ってついていく。立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。そのようにヨハネによる福音書には示されています。羊は羊飼いの声を聞き分けて羊飼いにどこまでもついていくと、そのように記されているのです。どんなにその道のりが厳しくても、また険しくても、キリストの愛のゆえにどこまでもついていくのです。このように私たちも教会の民としてスイスにどこまでも従っていくことを日々学んでいるのです。またこの14万4000人の人々は神と子羊に捧げられる初音として人々の中から贖われたというふうに記されています。初穂とは収穫の最初のもので、まず神に捧げるべきものであるのです。すなわち彼らは初穂として一番最初にキリストの血によって贖い出された人々だと言われています。すなわち彼らはこの地上に属するものではなくて、すでに神に属するものとされているのです。その口には偽りがなかったとあります。イエス・キリストに服従する者としては全く偽りがなく、真実であるということを意味しております。そして次は、次の彼らは咎められるところのないものと言われていますというふうに書かれています。咎められるところのないもの、この表現は咎められることのないものというのは犠牲の完全性を示しているというふうに言われています。犠牲として捧げられる動物には傷やシミもあってはならない、完全なものでなければならないという掟があるのです。すなわち彼らには傷もシミもなく、犠牲として捧げられるにふさわしい完全な存在であるということを言っております。今日のこの箇所、輝かしい子羊と贖われた14万4千人の人々の大合唱をする前のこの今日の聖書の前の箇所、すなわち13章においては、海からやってくる、また地中からやってくる忌まわしい2匹の獣についての幻が登場してきています。それはキリスト教徒を迫害している、皇帝の権力、ローマ帝国の悪の国家権力というものを表しているというふうに言われています。しかし本日与えられた14章は美しく力ある教会のことを語っているということが私たちは知ることができます。子羊と父なる神の刻印を押された14万4千人の人々、贖われた人々、そしてそれらの人々がキリスト賛美の新しい歌を歌っている。彼らは神の前にあって純潔で、偶像に心を揺さぶられて神を裏切ることは決してない、そしていつも子羊と共に歩む、常に真実であり、傷も汚れもない、初穂として捧げられた贖われた人々が子羊を礼拝している。これこそ喜びと栄光に満ちた天上の礼拝、天上の教会の礼拝ということができるのではないでしょうか。それに比べて私たちの地上はまだまだ 苦しみがあります。戦争があります。また自然災害もあります。人々の心の中にはしばしば獣が入り込んで人々を苦しめています。そのような現実にあってヨハネは幻を見ます。現実の世界が苦悩を見ているのです。現実の世界の苦悩を見ているのです。しかし子羊はすでにシオンの山の上に立っている。そして勝利者イエス・キリストが贖われた人々、キリストに贖われた人々は新しい希望の歌を歌っている。褒められた子羊は力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい。歴史の支配者である主はこういうふうにこう言われる。失礼しました。歴史の支配者である主はこう言われる。私はアルファでありオメガである。初めであり終わりである。そしてヨハネはこの言葉を持ってこの預言の書を締めくくっています。以上すべて明かしする方が言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。私はすぐに来るというシエスの約束の言葉は、不安定な世界と深い混迷にある現代において揺るぎない希望を私たちに示しています。その希望に生かされて私たちはともどもに歩んでいきたい。シエスキリストの教会の民としてともに歩んでいきたい。そのように願っております。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、共にあなたを礼拝することが許されまして、心から感謝いたします。あなたは私たちのすべてを知っておられ、そして私たちを愛してくださり、また私たちに救い主イエス・キリストをくださることができくださいましたことを心からここにおいて感謝したいと、そのように願います。また私たちは天上の礼拝につながっており、またその天上の礼拝にいつか共に連なり、あなたを賛美することが許されますことを心から願います。どうか私たちのこの地上の歩みをも少し導いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。